気がついた？
誰だ？
やだな。命の恩人にちょっと乱暴すぎない？まあ、そういう反応が来るってのは予想してたけどさ。君たち、そこの下水道をどんぶらこうと流れてきたんだよ。最初死体が流れてきたのかと思ってびっくりしちゃった。
下水？そうか、俺たち。おいお前、他の奴らは？俺の他にも誰かいなかったか？
それよりもまずやることがあるんじゃない？
ああ、まあそれはそうか。助けてくれてありがとう。俺は
知ってるよ、救世主様でしょ。有名だもんね。
その名前で呼ぶな。アンリだ、アンリ。
そうだっけ。俺はね、そうだな。じゃあヨシュア。俺はヨシュアだよ、よろしくね。
じゃあって、
名前なんか呼べれば何でもいいじゃない。それより君たちの仲間だよね。こっちこっち。
おい、コレット、クロエ、しっかりしろ。よかった、生きてるな。
あと男の子二人もあっちで寝てるよ。安心して、ちゃんと生きてるから。見かけた子はみんな引き上げたつもりだけど、これで全員かな。まあ足りなくても知らないけどね。
いや、ちょっと待て、二人？
そうだよ、君と合わせて男の子は三人、女の子は二人。俺が見つけたのは全部でその五人だけだよ。
エティ、エティがいない。エティ、足が。くそ。おいニコラ、ノエル、手を貸せ。
いや、いい、このまま走って。
でもそれじゃ。
大丈夫、きっと命まで取られはしないよ。ここで全員捕まる方がまずい。足手まといにはならないよ。さあ行って。
そうだ、あの時 AT は足を打たれて。
ねえ、大丈夫？もしかして誰かいなくなっちゃったの？
いや大丈夫だ、合ってる。とりあえずこいつらが無事でよかった。改めてありがとう。よしは。
いえいえ、まあそんなにもてなしもできないけど、いろいろあったんだよね。ここで会ったのも何かの縁ってことで、とりあえずお茶でも入れてあげよっか。ああ安心してね、ちゃんと綺麗な水を使ってあるから。
ありがとう。
それにしても意外だな、救世主なんて言って国中で担ぎ上げられてた人間が下水から脱走なんて。まあきっととんでもない目にあったんだろうね。
それは
隠さなくても大丈夫。俺もね、逃げてきたんだ。ほら見て見て、この紋章。
これはフェニバローネの国章ってこと？
そう、俺も国家の所有物ってこと。って言ってももう10年は前の話だけどね。ちょっとしんどくなっちゃって逃げてきたんだよ。まさかあの排水装置が今もそのままだったとは。はい、お茶をどうぞ。お口に合えばいいんだけど。
どうも。じゃあもしかしてあの手帳の持ち主って。いやでもお前どう見ても年が。
君はさ、 考えたことない？隕石湖の水がもたらす奇跡の力には本当に副作用がないのかって。
副作用？
そう、あの水は短期間に多量に摂取すると体が拒絶反応を起こして最悪の場合死に至る。それは奇跡の力を得るための試練であり副作用なのかもね。そして無事に奇跡の力を得たとして体にダメージが全くないわけじゃない。俺は奇跡の力を得た日から時間がすっかり止まっちゃってね。もう10年以上二十歳のピチピチ肌を維持してるってわけ。これも人によっては祝福なのかな。
じゃあもう30歳は超えてるって。
そういうこと。実は君のおむつを変えたこともあったかも。大きくなったね。
は？
ここは一体。
ああ、クロエ、コレット大丈夫か？
なんとかね。ここはどこなの？排水装置から流されて、下水道？
そうだよ。目が覚めたならおいで。怖くないよ。お茶を入れてあげるね。
絶対死んだと思った。
あの、助けてくれてありがとうございます。
いえいえ、ここで会ったのも何かの縁ってことで。
あなたはここに住んでる人？
そうだよ。下水道の中を転々としながらもうずっとね。ここも広いから君たちを拾えたのは本当に縁なのかも。それはそうとも、まずは自分の身の安全を考えないとね。君たちはどうするつもりで脱走してきたのかな。場合によっては俺はこれ以上協力できないからね。
俺たちは、
今の私たちはただの子供じゃないわ。自らが国の人質であり国の脅威なの。あなたも同じならわかるはずよね。大人と比べてもはるかに上回る身体能力や感覚機能、これはきっと武器になる。そしてそれはフェニバローネ国内に限らない。商品としてより価値をつけてくれるところに行くわ。
え？何それ？
これはヘティの案。この案が面白いと思ったから私も協力することにしたの。だってムカつくでしょ。勝手に商品にされた挙句価値まで決められて。私たちには意思があるんだってこと示していかないと。
でもそれってつまり新たな戦争の種にもなり得るよ。スパイの疑いでもかけられたりしたら。
そうでもしないと守れないわ、自分たちのこと。もちろん最終的に能力を隠して普通に生きていく選択肢だってある。私たちは今自分と引き換えに出せるカードをいくつも持ってるの。
なるほどね。よくわかんないけど、とりあえず国外に出るっていう意志は固いわけだ。
でもその前にエティを助けに行かないと。
さっきから名前が出てるけど、それって誰？
私たちの大切な仲間なの。私たちを逃がすために残ってくれたけど置いていけないよ。どうにかして助け出さないと。
あらら、それはやっちゃったね。一気に5人も逃がしちゃったんだ。今頃血まなこになって君たちを探してるよ。それにあそこは出ることはもちろん入ることも不可能に近いほど難しいんだ。知ってる？あそこってもともと王族が有事の際に使うシェルターなんだよ。監視の目も厳しくなって とても一人では何とかできないだろうね。
それでも絶対。
ふーん、これまた意志は固いんだね。まあ今ならチャンスが全くないこともないかな。
本当？
これは救世主である君が一番よくわかってると思うけど、もうすぐ建国記念日なんだよね。
そういえば
当日はパレードで大にぎわい、すでに国中がお祭りムードだよ。そして一番重要なのは、一年で唯一救世主が国民の前に姿を見せる日でもあるってこと。でも救世主である君がここにいるってことは、おそらく今研究所に残されているエティ君が代わりに立つんじゃないかな。
助け出すならそこしかない。
そういうこと。まあ簡単じゃないと思うよ。
でもいいこと聞いた。少なくとももう一度研究所に戻るよりずっと可能性はある。
やる気があるなら下準備はしっかりしないとね。まあ作戦を考えるぐらいだったら俺も協力してあげるよ。
ありがとう、ヨシオさん。
うんうん、いい子だね。
待ってろよエティ、今度は俺がお前を見つける番だ。
ジルベール所長、この数週間報告書の提出が滞っているようですが。
いやすみません、つい研究に夢中になってしまって。あ、ほら、あれから5人も能力者が増えたでしょ。そりゃもう大変で、今まとめているところですから、もう少し待ってくださいよ。
それに研究対象が脱走したという噂も耳にしましたよ。本当なら一大事ですが。
やだな、一体誰がそんなことを。
建国祭も近いですし、陛下も状況を案じています。問題は何もありませんね。
もちろんもちろん、大きな問題は何もありませんから、安心してください。
あなたももう少し身なりを整えるように。国家の人間がそんな小汚くてどうします。
これは手厳しい。わかりました、次の週末には美容室で整えてもらいますよ。
頼みましたよ。報告書も週明けには提出するように。
はいはい、お疲れ様です。
大した価値もない人間がいちいちうるさいな。こんなことに時間を使っている暇はないの。それに余計な口を持ってるやつは後で縫い付けてやらなくちゃね。うん、僕だよ。あ、すぐに行く。
エティ様、気がつかれましたか。足の方はどうですか。一通り処置はしたのですが。
ここは、そうだ、確かみんなを送り出した後すぐに鎮静剤を打たれて、てっきりそのまま拘束されると思ったけど、うん、処置もされてるし、特別扱いが変わったってわけじゃないみたいだ。意外だな。はい、痛みますけど大丈夫みたいです。ちゃんと動くし。
よかった。痛みがひどいようなら薬を追加するので言ってくださいね。私は報告を回してきます。お飲み物でも用意しましょうか。
ありがとうございます。
あ、メルシエ隊長、お疲れ様です。今ご報告しようと思っていたのですが。
本人から話を聞きます。あなたは各所へ報告に行ってください。
はい、失礼します。
エティ様、気がつかれたのですね。
おかげさまで。ありがとうございます、協力してくれて。
何の話でしょうか。
いいえ、 これは独り言ですよ。僕って昔からどんくさくて、体調を崩す前から年少の子たちにも足で負けていました。だから逃げる時に一番足手まといになるのは自分だと思ったんです。みんな僕の思う通りに動いてくれた。
あなたは一体。
それにしても銃を使ってくれて助かりました。もし催涙ガスなんかだったらさすがにどうしようもなかったでしょうから。
ヘティ君。
オルトさん。
まったく君は自分たちが何をしたか分かっているのかい？
いいえ、僕らは何もしていませんよ。そうですね、これはただの休暇です。みんな少し散歩に出ているだけですよ。戻ってくる保証はありませんけど。
君はお留守番でいいのかな？
はい、だって救世主の役をする人が必要でしょ。
よく分かってるね。そうだ、もうすぐ年に一度の建国祭、救世主はそこでだけ一瞬国民の前に姿を現し祝福をもたらす。といっても綺麗に着飾って気が向けば手を振るぐらいだ。それでも国が救世主からの祝福だと言えば彼らは喜ぶ。研究は丸一日進まないけれど、フェニバローネという国には必要な儀式だ。
救世主はアンリかもしれないけど、救世主の役は誰だっていいはずだ。今年は僕がやりますよ。今まで見向きもされなかった孤児である僕にとってすごく興味のある儀式ですから。
君はあまり目立ちたいタイプには見えないけどな。
本来ならそうかもしれません。でももう過去のことです。
当日は規制線が張られた中に舞台が設置されています。観客からも距離がありますし、いつも通りの衣装に身を包めば別人だと気づく者はいないでしょう。
その前に陛下への一件もあるんだぞ。その場で能力を披露する必要もある。
問題ないですよ。自分で言うのもなんですけど、僕の能力はかなり使えます。武器としての使いやすさで言えばアンリにも負けないと思いますよ。僕にはそれだけ価値が出た。じきにみんな僕の前で内緒話はできなくなるでしょう。
わかった、そこまで言うなら今度の救世主は君にやってもらう。どうせそうするしかないしね。ただしそこで価値を見出せなければどうなるかわからないよ。君も僕もね。
そうですね、精一杯頑張ります。
ならさっさと傷を治す努力をしてくれ。足を引きずった救世主なんて見ていられないからね。ディアヌ、上がうるさい。報告書をまとめるから手伝ってくれ。
わかりました。
どうも。
エティ様ですか？弾は貫通していましたし、治療は。
違うよ、彼何を考えていると思う？
さあ、私には何も。
ここに残れば必ずみんな彼のために戻ってくる。あの子はそういう力を持っているからね。彼はおそらくわざとここに残ったはずだ。でも一体何のために？
ずいぶん明るいな。大丈夫なのか？
大丈夫。伊達に10年以上ここを拠点にしてないよ。この時期にこの辺りに来るのはネズミぐらいさ。みんなは寝ちゃったの？ずいぶん疲れてそうだったもんね。
ああ。あのさ、さっきは深く聞けなかったけど、お前って。
ああ、うん。そうだよ、今年で38歳かな。戦後すぐに研究所所属になったんだ。
確かオルトも。 じゃあ二人は。
まあ研究員として働いたのはほんの 1,2 年だったけどね。
そんなにすぐ脱走？あ、いや俺のこと知ってるならもう少し長く。
これは君が救世主だから見せるんだけど、
この傷
端的に言えば俺が初代の救世主ってわけ。
え、
君に比べたらきっとだいぶ能力は劣るから期待しないでね。実際この傷は10年以上経っても消えないしさ。
お前の能力も超自己治癒力。
そういうこと。君の前では超なんてのもおこがましいけど、年齢を対価に治癒能力を獲得したって感じになるのかな。
そんなことが。
もともと発育は良くなかったからね。それが原因だとははっきり言えないけど、まあとにかく研究員として、そして自らを実験台にして生まれた結果がこれってこと。隕石湖の水、今はアシュトレットだったかな、についての研究が始まったのは意外にも隕石が墜落してすぐだったんだ。あの湖は隕石がぶつかった衝撃で地下水が湧き上がったものだけど、アシュトレットは隕石自体に含まれていたものだってことは知ってるよね。
まあ話くらいは。
アシュトレットを使って自己の能力を強化するには幼少期から少しずつその成分に慣れておくことが必要で、ただ単に摂取すればいいってわけじゃないんだよね。だけど初期段階ではそんなのわかんないし、戦後間もなくの治安なんてないようなもんだからさ、実験用の動物も人もバッタバッタ死んでった。やがて研究員の中でも実験台に選ばれるやつが出てきて、運よく生き残ったのが俺とオルト。
オルトが？
だけどオルトに能力の強化は確認されなかった。3ヶ月間高熱にうなされて、次に目覚めた時にはあいつ性格がまるきり変わってたんだ。元はもっと引っ込み思案でボソボソ喋るようなやつだった。
とてもじゃないけど信じられないな。
でしょ。俺もしばらくぶりに会ったらあんなになっててさ、笑っちゃったよね。そういうわけで俺はそのまま実験対象に、オルトはシュトレットの研究班のリーダーになって。
今は研究所長か。
研究に対する才能と情熱だけはあったんだね。その情熱だけで君の親代わりにまでなって、本当の救世主を作り上げた。感心しちゃうな。どうしてそこまで研究に心を捧げられたんだろうね。
お前たち仲は良かったのか。
どうなんだろうね。俺は割と好きだったけど、オルトはそうでもなかったのかも。いや、救世主としての俺はきっと好きだったけど、俺個人のことはどうでもよかっただろうね。
俺だってそうだ。俺のことをここまで育ててくれたのは俺が救世主だからであって、そうでなければきっと見捨ててた。そういうやつなんだオルトは。
まああいつの本当の思いはわからないけど、そんなこんながあって君の能力がはっきりした頃に俺は研究所から逃げ出したんだ。用済みになるのが怖かったのかもしれないし、君の実験に付き合わされるのが嫌だったのかもしれない。ごめんね、一緒に連れて行けなくて。
別にそんな。
今更だけどちょっとは手を貸すつもりだよ。俺がもしあの時何か手を施してれば、他の犠牲者も能力者も生まれなかったかもしれない。これは 食材なのかも。
復讐と食材上等じゃねえか。お前に面白いものを見せてやるよ
天使みたいな見た目によらず威勢がいいね。
くだらねえ実験も戦争もうんざりだ。俺が生きる道は俺自身で切り開いてやる。